みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の神戸市中央区加茂皮膚科医院の加茂常義先生にお話を伺いします。加茂先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日加茂先生にはこれからの時期さらに気になってくる紫外線をテーマにお話をお伺いしていきます。現在紫外線は皮膚に有害であるというのが定説になっていますけれども、実際にはこの紫外線皮膚にどういった影響を与えるんでしょうか。
紫外線が皮膚に当たると赤くなりますが、赤くなるのは日光皮膚炎といいまして、やけどと同じように皮膚の角化細胞にダメージを与えます。赤みが引いた後も乾燥肌を悪化させたり、皮膚の分泌機能を障害したりして、ニキビや肌荒れの原因になります。そして紫外線への暴露を何回も何年も繰り返すと、皮膚の光老化を促すことになります。光老化は年齢と比例して進行する皮膚の老化とともに、老化の2大要因とされています。皮膚の弾力や柔軟性を維持する成分が壊されて、シミやシワ、くすみといった目に見える変化を引き起こします。それに加えて紫外線はいくつかの皮膚がんを誘発することも科学的に証明されています。
そうなんですね。さまざまな影響が出てくるということですね。皮膚を傷めずにきれいに保つためにも、積極的に紫外線は避けた方がいいということですよね。この紫外線から皮膚を守るためにはどういった方法があるんでしょうか。
紫外線対策としては、まず紫外線を遮る物理的な遮光が効果的です。日傘や帽子、長袖の上着、長ズボンといった布地などを使用しての紫外線対策が有効です。暑い中の長袖長ズボンは厳しいかもしれませんが、ヒヤッとする冷感素材を使用している製品も最近はありますので、そのような素材で作られたものを積極的に利用するのも良いと思います。海や野外のプールで泳ぐときは、できるだけ広い面積を覆うラッシュガードの着用をお勧めします。また紫外線は目にもダメージを与えますので、サングラスの使用もお勧めします。
着用する衣類などで紫外線対策ができるということなんですね。
そうですね。
もう一つの対策としては、はい、やはり日焼け止めが有効なんでしょうか。日焼け止めの選び方や塗り方で大事なことっていうのはありますか。
皮膚に直接塗る日焼け止めは紫外線対策としてとても効果的です。日焼け止めの外箱やチューブを見ると SPF や PA といった記号が書かれています。 SPF というのはサンプロテクションファクターの略で、紫外線 B 波に対する効果を示し、 SPF20 や SPF50 など数字で表示されています。その数字は紫外線を当てて皮膚が赤くなるまでの紫外線の量が日焼け止めを塗らない時の何倍になるかを示します。ただし塗る量や塗る場所の汗の量、服で擦れるなどの条件で効果には差が出ますので注意してください。海水浴や真夏の炎天下でのスポーツなど強い紫外線への暴露が予想される場合は、 SPF50 など SPF 値が高く、かつ汗や水に濡れても流れ落ちにくいウォータープルーフ製品を使用した方が良いと思います。ただし SPF 値を高くするために皮膚への負担となる紫外線吸収剤などの物質が多く含まれていますので、 SPF が高すぎる製品を連日使用することは皮膚にはあまり良くありません、
はい、
通勤通学などの日常生活の紫外線対策としては、数字が高いものは必要なく皮膚への刺激が少ないSPF20 から30程度のもので十分です。塗ってから時間が経つと汗で流れてしまったり、タオルで汗を拭いたりした時に取れてしまったりするので、1日のうちでも何回か塗り直すのが効果的です。もう一つ PA というのは紫外線 A 波に対する効果を示すもので、プラスが1つから4プラスまであり、プラスの数が増えるにつれ紫外線 A 波に対する防御効果が高いことを表しています。 紫外線 A 波は窓ガラスを通過し、曇りの日でも雲を通り抜けて、さらに皮膚の深くまで届きます。そしてシミの原因となる色素沈着やシワの原因となるコラーゲンの変性を引き起こします。さらに紫外線 A 波は夏のみでなく、冬もかなりの量が地表に届いています。紫外線は目に見えませんので、天気や季節に関係なく、年間を通して紫外線対策を行うことが必要です。
使用する状況に合わせて日焼け止めを選ぶ、そして1日のうちで何度か塗り直すというのが効果的な使い方ということですね。
はい。
先生、例えば、はい、ジンジンと痛みを感じるような日焼けをしてしまった場合には、その治療法というのはどのようにしたらいいんでしょうか。
日焼けはですね、もう火傷と同様ですので、冷やすのも効果がありますが、早めに副腎皮質ステロイド外用薬を十分な量と面積に塗ることが有効です。 2,3 日間までの外用であれば、広い面積あるいは顔に塗っても副作用など皮膚に有害な作用を及ぼすことはほとんどありません。早くしっかり塗って治ったら速やかに終了することが重要です。皮膚が真っ赤になって痛くて夜眠れないほどであれば、短期間のみ副腎皮質ステロイドの内服を用いたり、痛み止めを併用することもあります。正しい外用薬を選択し、早くきれいに治すため、ひどく日焼けをしてしまったときは、できるだけ早く皮膚科専門医を受診することをお勧めします。
痛みを伴うようなひどい日焼けの場合には、早めに受診が大切ということですね。
はい。
では紫外線から皮膚を守るために、他に注意すべきことがあれば教えてください。
紫外線を浴びないように服装を工夫したり、日焼け止めを正しく使用したりして、普段から紫外線対策に努めることが重要ですが、一日の中でも紫外線量が多い時間帯、だいたい午前10時から午後4時頃までは、特に夏場は気温も非常に高くなります。その時間帯の野外での活動は熱中症を発症しやすい状況にあります。最新の天気予報やニュースを参考にして、猛暑日などの暑い日は紫外線を避けることに加えて、涼しい室内で過ごすなど、夏に向けて十分な紫外線対策と暑さ対策を心がけていただきたいと思います。
わかりました。ではこれからの時期、より一層気をつけて過ごしていきたいと思います。今週は兵庫県医師会の神戸市中央区加茂皮膚科院の加茂常義先生に、紫外線対策についてお話をお伺いしました。加茂先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。